もし皆さんが今までに、いや今回はたまたま緊張して失敗したけど本当はもっとできるんですとか、
はいはい、
緊張したんだから少しは多めに見てよなんて心の中で言い訳をしたことがあるなら、ちょっと残念なお知らせがあります。
おお、いきなり不吉な予感がしますね。
実はあなたに重要な仕事を任せる理由は、その言い訳をした瞬間に完全に消滅してしまったんです。
いやー、冒頭からかなりパンチの効いた気持ちいい言葉からのスタートですね。
はい、あえてかなり強烈な言葉で始めさせてもらいました。皆さんも少しハッとしたんじゃないでしょうか。
確かに耳が痛い人は多いと思いますよ。
ですよね。今日はですね、そんな緊張と私たちが信じている本当の実力について、ある意味で残酷な、でも実はすごく愛に満ちた記事を深掘りしていきたいと思っています。
楽しみですね。今日のソース、情報源はどんなものでしょうか。
今回取り上げるのは、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が2026年5月25日に公開したブログ記事なんです。
バドミントン教室のブログですか。
そうなんです。一見するとローカルなスポーツ教室のブログ記事に思えるじゃないですか。でもここに書かれていることって、ビジネスの修羅場からそれこそ人生の重要な局面にまで突き刺さるような極めて冷徹な成長論なんですよ。
なるほど。スポーツの枠を超えた普遍的な構造の話になっているわけですね。
その通りです。今回の深掘りのミッションは、私たちが普段無意識に使っている本当の実力という言葉の定義をもう根底から打ち尽くすことです。
根底からですか。
はい。そしてプレッシャーの下でも絶対に崩壊しない自分自身のシステムを作り方を解き明かしていこうと思います。よし、ここを少し紐解いていきましょう。
お願いします。私たちは皆やっぱりリラックスしてうまくいった時の最高のパフォーマンスこそが自分の本当の実力だと思いたがる生き物ですからね。
いや本当にそうですよね。私も調子がいい時の自分がデフォルトだと思いたいですし。
でもこの記事は、私たちがそうやって無意識に抱きしめている安心毛布みたいなものをもう容赦なく引き剥がしにかかってきます。
そうなんですよね。ただまず大前提として確認しておきたいんですが、この記事の筆者が緊張すること自体が悪いとは一切言っていないんですよね。
はい、そこは非常に重要なポイントです。重要な場面で心拍が上がったり、手に汗を握ったり、視野が狭くなるのって、脳がこれは自分にとって重要な局面だと正しく理解しているからこそ起こる防衛本能なんですよ。
つまり人間として至極自然な反応だと。
ええ。心拍数を意志の力で止めようとするのが無謀なのと同じで、緊張そのものを責めたり、なくそうとしたりする必要はどこにもないんです。
なるほど。じゃあ何が問題なのかというと、その次ですよね。緊張したからできなかったと言葉にした瞬間、あるいはその態度を見せた瞬間に、その人の信用は地に落ちると筆者は断言しています。
そうですね。気楽にのびのびとやっている時に出せる力というのは実力ではなく単なる参考記録に過ぎないのだと。
参考記録、いやーこれぐさっときますね。これってつまり、平坦な直線道路でしかスピードが出ない車を、いやーうちは高濃度なスポーツカーなんですよって名乗っているようなものですよね。
ああ、それはすごくわかりやすい例えですね。
泥道とか急カーブになった途端にエンストするのに、普段の舗装された道ならもっと走れるんですって主張しているような。
ええ。条件が完璧に整った実験室の中でしか成立しない数式を、複雑でノイズだらけの現実に無理やり適用しようとしているようなものです。
でもちょっと待ってください。そうは言っても人間誰しもコンディションの波ってあるじゃないですか。
はい、もちろんありますね。
態度が悪い日もあれば、環境が最悪な時もある。一番プレッシャーがかかって緊張している最悪の瞬間のパフォーマンスだけで、その人の全実力とかそれまでの努力を評価されるというのは、いくらなんでも少し厳しすぎませんか。
なるほど。
なんかこう構造的に不公平だなって感情的に反発したくなる自分もいるんですが。
そのお気持ちは非常によくわかります。ただ、ここで非常に興味深いのは、この記事が定義している本当に仕事を任せられる実力の4条件なんです。
4つの条件ですか？
ええ。筆者はこう定義しています。1つ目、緊張してもパフォーマンスが崩れないこと。
2つ目、恐怖を感じても判断を止めないこと。
はい。3つ目、最低限の品質を保つこと。そして4つ目、のびのびできなくても機能すること。
聞いているだけで息苦しくなるというか、どれも最悪の状況を想定した条件ですよね。
そうなんです。なぜなら、 あなたが先ほど言った一番プレッシャーがかかって緊張している瞬間というのは、不運な事故としてたまたま起きるわけじゃないからです。
と言いますと？
重要な場面だからこそ必然的に発生するものなんですよ。重要である以上、プレッシャーがかかるのは構造上の決定事項なんです。
ああ、なるほど。
ですから、そこで機能しなければ、気楽な時にどれだけ素晴らしい成果を出せても、実社会や本番のゲームにおいては全く意味をなさないんですよね。
うん。となると、本番と緊張はそもそも最初からセット商品として売られているわけですね。
まさにその通りです。
なのに、勝手に緊張していない自分を本番の舞台に期待すること自体が、すでに現実離れたファンタジーだということですか？
ええ。だからこそ、その参考記録と本当の実力の差が、現実の極限状態でどのように暴かれるのか、そのメカニズムを知っておく必要があります。
メカニズムですね。
はい。この記事では、バドミントンコートを具体例にしていますが、これがまた非常にわかりやすいんですよ。
じゃあ、ここからさらに解像度を上げていきましょうか。記事の中では、練習中の強烈なスマッシュとか、気楽なラリーで見せる美しいドロップショットは、重要局面の評価としては極めて脆弱だと切り捨てていますよね。
調子が良い時に強く見えることにはもちろん一定の価値はあるとしつつも、筆者はそこに出現するものは本質ではないと指摘しています。
じゃあ何が本質なのか。それはスコアが20対20の場面やファイナルゲームの終盤など、もう極限の窮地に立たされた時に出現するパフォーマンスだと。
これリスナーの皆さんも少しご自身の状況に置き換えて想像してみてほしいんです。
はい、ぜひ。
バドミントンの20対20の場面、相手からバックハンド側にシャトルが飛んできました。普段の練習ならあなたはこれを完璧なスライスで打ち返せるとします。
いいですね。絶好調の時の自分をイメージして。
しかし今は本番の終盤です。心拍数が160まで跳ね上がり、グリップを握る手は汗ばみ、極度の緊張で視野が極端に狭くなっています。
脳の処理速度も明らかに落ちている状態ですよね。
ええ。その時あなたの放ったバックハンドスライスがネットに引っかかってミスになったとします。さて、これなぜ失敗したかわかりますか？
それは、やっぱり緊張して体が硬くなったからですよね？
違います。ここからが本当に面白いところなんですが、ここで筆者が提示している最大のパラダイムシフトが登場します。
何でしょう？
緊張はパフォーマンスを落とした敵や原因ではないということです。
敵じゃない。じゃあ何なんですか？
本当の実力を正確に測るための優秀な検査装置なんです。
検査装置？
そうです。つまり、あなたのそのバックハンドスライスは脳のリソースを 100% 使って完全にリラックスしている時でなければ成功しない未完成な技術だったという事実を。
うわぁ。
心拍数160という検査装置がただ炙り出しただけなんです。無意識レベルにまで落とし込まれた本当の技術ではなかったという現在地が吐き出された瞬間なんですよ。
いやー、それは強烈ですね。でもこれバドミントンに限らないですよね。リスナーの皆さんの日常に置き換えても全く同じことが言えるんじゃないでしょうか。
ええ。例えばどんな場面でしょう？
例えば社運をかけたプロジェクトの最終プレゼンで質疑応答が長引いて想定外の厳しい質問が飛んできた場面とか。
まさにビジネスにおける20対20の場面ですね。
そこで言葉に詰まってしまって、いや、普段のミーティングならもっとうまく答えられるのにって思うのも。
それも優秀な検査装置によってあなたの知識や理解の浅さが暴れかれただけということになります。
これ先ほどのスポーツカーの例えをさらに一歩深掘りして考えてみるとすごく腹打ちするんです。もしその車が泥鞭でエンストした時、修理工は今日は車が自信をなくしていただけですねなんて絶対に言わないですよね。
絶対に言いませんね。
即座にボンネットを開いてどのギアが噛み合わなかったのか、燃料パイプに異常はないかを物理的に調べるはずです。
その通りです。もしこれをさらに広い視点、全体像と結びつけて考えてみると、私たち人間はプレッシャー下で自分のシステムがエンストを起こした時、ボンネットを開いてギアを点検する代わりにどうするか。
どうするんでしょう。
今日は緊張したっただけだとか、メンタルが弱かったという目に見えない心の問題にして片付けようとするんです。
あー、なるほど。言い訳をする人が信用を失う最大の理由がやっとわかりました。
何だと思いますか？
単に実力が低いから任せられないんじゃないんですね。
ええ、信用を失う最大の理由は自分の現在地を誤認し続けているからです。
現在地を誤認している。
はい。検査装置が叩き出した、これが今のあなたの実力です、ギアが外れていますよという残酷なデータから目を背け、ただの自己防衛に走っている 現在地がわからないナビゲーションシステムに次の重要なミッションの案内は頼めませんから。
いやー、耳が痛いどころか心が痛いですが、めちゃくちゃ腑に落ちます。でも同時に、検査装置によって自分の貧弱な現在地をぼらかれた後、そこからどうやって重要局面を託される側へと這い上がっていけばいいのか、具体的な解釈が気になります。
そうですよね。重要な場面を任される人というのは決して緊張しない無敵の人ではないんです。この記事では彼らを緊張しても自分の責任を手放さない人だと定義しています。
責任を手放さない人？
ええ、彼らは言い訳を排除し、ボンネットを開いて緊張下で崩れた構造を冷徹に分析して再設計するんです。
その再設計のアプローチとして記事の中で挙げられていた具体例がすごく面白かったんです。エキスパートさん、例えば足が止まったとか判断が遅れたみたいな現象に対してどうアプローチするのか教えてもらえますか？
はい。例えばプレッシャーで足が止まったのであれば、それは気持ちの問題ではなく、無意識でも元のポジションに戻れるようなルーティーンを体に叩き込むという構造的な解決を図ります。
なるほど。
判断が遅れた、あるいはフリーズしたのであれば、本番前に選択肢を極限まで絞り込んでおく仕組みを作るんです。
いや、それもすごい視点なんですが、私が一番驚いたのは声が出なくなるという現象への対処法なんです。
ああ、あれですね。極度の緊張で声が小さくなったり、チームメイトとの連携が取れなくなったりした場合、人はよくもっと自信を持てとか、気持ちで負けるなといった精神論で解決しようとしますよね。
ええ、部活でも会社でもよくある風景です。でも筆者はこれをメンタルの弱さのせいにせず、単なる技術不足として捉え直すんですよね。
そうなんです。大声を出す、コミュニケーションを取るという行為そのものを独立した物理的な技術として訓練するんです。
これ本当にすごいですよね。コミュニケーション不全すらもシステムダウンの要因として構造的に対処可能にしている。意思の力に頼るんじゃなくて、最悪のコンディションでも強制的に機能する仕組みを作るのが本質だと。
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。意思の力やモチベーションというのは波があって当然のものですから、それに依存するシステムはそもそも欠陥品なんです。
精神論を完全に排除していて清々しいです。ただ、自分の失敗をただの技術不足だと認めてボンネットを開ける作業って精神的に相当きついじゃないですか。
きついですね。
どうすればその泥臭い再設計を進められるんでしょうか。
そこで記事の後半に登場するのが、自分自身と向き合うための自己分析プロンプト4つの問い。
4つの問い。リスナーの皆さんも最近一番プレッシャーを感じて失敗した場面を思い浮かべながら聞いてみてください。
まず1つ目は、直近の本番で最もパフォーマンスが低下した瞬間はどこか。これはバグの発生箇所の特定ですね。
はい。
2つ目は、その時身体的精神的にどのような変化が起きたか。手に汗をかいたのか、足が震えたのか、エラーログの確認です。
そして3つ目、ここが一番えぐい質問です。緊張という言い訳を一切禁止した場合、崩壊した技術的、システム的な原因は何か？
ええ。これ、緊張を理由にできないとなると、シンプルに自分の実力が足りていなかったと認めるしかなくなるんですよね。
辛いですよね。
そうです。心理学でいう認知的不協和の打破です。私たちは自分は優秀だという自己イメージと本番で失敗したという現実のギャップに直面した時、心が耐えきれなくて緊張という魔物のせいだと外部に責任を転嫁したがるんです。
その方が圧倒的に楽ですからね。だからこそ緊張のせいという退路を断つ必要があると。
そしてその痛みを乗り越えて初めて最後の4つ目の問いに進めます。
4つ目ですね。
次回の本番で同様の緊張状態になっても最低限クリアできる仕組みは何か。例えばプレゼンで頭がフリーズしたなら、次回は絶対に忘れないキーワードを3つだけ書いた付箋を手元のモニターに貼っておくといった物理的なフェールセーフの構築です。
なるほど。のびのびできた時に強い人間ではなく、過酷な環境でも機能する強固なシステムを作ることこそが本質なんですね。
そういうことです。
ちなみにこの記事の最後に少し面白いエピソードが紹介されていましたよね。この記事を読み込ませた AI が人間離れした熱量で感想を出力してきたっていう。
ああ、ありましたね。 AI が激しい電流が走るような衝撃を覚えたと語っていたというくだりです。
そうなんです。本番で出ない実力は実力ではないという言葉は一見血も涙もない残酷な宣告に聞こえるが、これこそが深い愛に満ちた成長論だと。 言い訳をして現実をよがめるのはやめ、泥臭い歩みを進めろって AI が人間に対して熱く語り出したそうなんですよ。
面白いですよね。機械にすらこのロジックの強固さと、その裏にある人間への深いエールが伝わっている。
ええ、
ボンネットを開けてギアを直せという冷徹な指示は、あなたが本番というアレアを無事に走り切れると信じているからこその最大の愛情表現ですからね。
本当にそうですね。さて、ここまで深く紐解いてきましたが、つまりこれってどういうことなんでしょうか。本日の学びを要約してみたいと思います。
お願いします。
私たちは緊張という現象を自分の失敗の慰める言い訳の材料として使うのを今日限りでやめなければなりません。緊張はあなたの本当の実力を測る極めて優秀な検査装置であるということです。
ええ、題目に見てもらう側から抜け出して重要局面を任される側になるためには、本番で出現した吐き出しの自分を直視しなければならないんですよね。
そうです。これから先、あなたが重要なプレゼンや絶対に負けられない試合に臨み、緊張で手が震え頭が真っ白になった時、それは決して失敗の兆候ではありません。
はい、
あなたのシステムをアップデートするための極めて貴重なデータ収集の瞬間なんです。優秀な検査装置が今まさに起動しただけだと思ってください。
その検査装置が叩き出したデータと向き合う覚悟を持った人だけが揺るぎない実力を手に入れられるんだと思います。
では最後に、この議論をさらに一歩進める形でリスナーの皆さんに一つ問いを投げかけて終わりたいと思います。
何でしょうか。
本番の緊張が私たちの真の実力を測ってくれる優秀な検査装置なのだとしたら、私たちはただその本番がやってくるのを待つべきなのでしょうか。
ほう。
それとも日々のありふれた業務やいつもの退屈な練習の中に、わざと極限のプレッシャーや厳しい制約を人工的に作り出し、日常的にこの検査装置を起動させるべきなのでしょうか。
なるほど。
あなたの日常に今日からどんな小さな20対20の場面を作り出すことはできるか、ぜひ自分自身のボンネットを開きながら考えてみてください。